CSS3 で変わるウェブ制作、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、高野と申します。 CSS ナイトですね、主催をしてるんですけど、CSS を始めた2005年ですね、うちの娘マリンちゃんって言うんですけど、保育園児だったんですが、なんともう中学生になりました。4月からですね。でですね、結構まあおばあちゃんに育てられているのでですね、ツッコミが激しくてですね、テレビ見て一人で突っ込んでるんですね。こうなんか中村系なんか演技一本調子とかもね、言ってますけど。で、まあ、中学校といえば英語を勉強し始めましてですね。で、なんかこうね、Is this a dog? これは犬ですか ?No, it's a cat. いいえ、猫です。どんで、まるちゃんね。どんな動物やねみたいな。はい。まあ、そういうツッコミがね、してこう。はい、あんまり良くないですね。はい、ということで CSS3 で変わるウェブ制作ということですね。結構実務的なところでいきたいと思うんですけれども、今回一応ですね、宿題ということでスライド見てください。それからですね、いろいろこう試してみてくださいとお願いしたんですが、結構いかんでしょうか。はい、ちなみに今ですね、こちら、今このですね、後ろがじわじわじわと動いてるんですけれども、この画面ですね、CSS3D Clouds というですね、ページがありまして、でこれですね、CSS3 と JavaScript だけできているよというですね、ページがあるんですが、まあ、こんなような表現もできちゃうぞと、まあ、ちょっとあまり実務的ではないかもしれませんけれども、面白いということで持ってきました。さあ、それではですね、皆さんのお手元に配布物ということでですね、書き込み式のシートがありますので、こちらをご確認ください。で、あとで、終了後ですね、後日、私のセッション以外もですね、スライド添付と、私の場合こちらの配布物も、ね、記入完成版、差し上げますけれどもですね、必要に応じて、ご記入いただければと思います。ということで、はい、いきましょう。 CSS3、CSS、まあ、一応基本からいきますとですね、こんな感じになりますよね。 E 中括弧プロパティコロンバリューセミコロン中括弧閉じるですよね。E は、エレメントの略ですけど、セレクターですね。そして、プロパティ、そして値という、まあ、こういった形で書いているわけですけれども、この CSS3 では、まずこの新しいセレクターができてますよと。それから、新しいプロパティができますよねと。で、さらにもう一つですね、アットマークルールと言いますが、新しいアットマークルールが出るということで、これによって私たちの制作スタイルにどう影響があるのかというところを考えていこうというのがこのセッションです。はい、ということでですね、まずはセレクターの方からいきたいんですけれども、セレクター、例えばですね、こんな感じにトップページ、商品、会社概要、お問い合わせという形でですね、まあ、例えばナビゲーション、または画面の下ですね、テキストのリンクがありますよといった場合に、まずこれでどういうふうにマークアップしますでしょうか。はい、多分ですね、ULLI で、ね、マークアップしますよね。ちょっと長くなってしまうので、今日、便宜上 A 要素は省略していますけれども、まあ、大体多分 UL とかで、ね、マークアップしますよと。じゃあ、この場合に、例えばこういった形でですね、この各項目の間にディバイダー、区切り線を付けたいなといった場合にどうしますか。はい、まあ、あれですね、聞くまでもなく、ボーダーライトで付けますよということですね。そうしますと、困ってしまうのはボーダーライトなので、一番右側の項目の右側にも項目、線がついてしまうということですね。はい。じゃあこれどう消しますか？いっちゃいますか？はい。どう消しますか？
今であれば、はい、CSS のプロパティのラストチャイルドを使って、はい、ボーダーをなし。
はい、もういきなり削られてしまいますね。はい、そうですね。じゃあちょっと、ゆっくりいきますね。はい、まあ、例えば、地道なやり方ですと、まあ、LI に例えば ID を振ってということですけど、 ID を振りまして、そこに対してここの部分だけ、ボーダーをなしにしますよですね。ボーダーライトなん、ノンではなくてなんと読みます。はい、 ただこれだと、この CSS のためだけにマークアップを増やすということなので、まあ、あまりスマートじゃないよねということですよね。はい。でそこで、まあ、よくやってこうしました jQuery を使って、こちらですね、li コロンラストとしてあげれば、最後の項目だけに対して、CSS の指定ができますよ。で、今回の、ね、CSS3 では、今もうですね、ジャストミートで答えいただきましたが、last-child と書けば、その項目の中のですね、最後の項目だけに対して指定ができるぞということですね。ですから、その CSS を指定するためだけに何か HTML のマークアップを増やす必要がないというのがですね、いい点ですよということですね。はい、こちらラストチャイルド疑似クラスという言い方をしますけれども、こういうふうな書き方ですね、ファーストチャイルド、ラストチャイルドありますよと。こちら W3C のページですけど、こちらをですね、拡大していきますと、こんな感じにですね、セレクターのリストがありますが、こちらのところに CSS のレベル213という数字がありますですね。3というのが CSS3 のセレクターですよということなんですが、これだけあるんですね。なのでこれだけやって もう1時間終わってしまうということで、今日はちょっと時間的にこれまあざっくりまとめてみますと、こういうことかなと。 CSS3 のセレクターというのは言うなればパターンマッチングですよと。つまりどういうことか。例えば私たちが日常的によく使う子孫セレクターですよね。 E スペース F というような書き方をしますが、もうちょっと短めで言うと、例えばシャープメインスペース H2 と書くよと。そうするとこちらはシャープメインという中にある H2 だけですよと。他のところの H2 にはかからないので、シャープメインの中にある H2 だけにかかりますよと。つまりこのパターンマッチングというのは、この条件付けをしていきましょうということでね、その条件をつける、条件をつけて条件にかなうものだけに対して指定をしますよというのがパターンマッチング。つまり、この CSS3 のセレクターですね、よりパターンマッチングをいろんな角度でやっていくことができるよというのが、CSS3 の新しい、セレクターであると。なので、これによって、そのため CSS を指定するためだけに HTML とかを増やさなくていいですよねというところが、ポイントなのかなという感じです。はい、2番目 CSS3 のプロパティに行きたいと思います。こちらですね、 CSS3 ジェネレーターというですね、サイトがありまして、こちらですね、この Choose Something というところを見ていきますと、まあ、例えばボーダーレイディアス、固まるですよと。でこちらの値ですね、10を例えば、50に変更すると、この右側のですね、角丸の数値が変わってきますよということで、CSS3 これからの方はぜひこちらのサイトを見て遊んできてくださいとお願いしてました。これをですね、変えますとここにですね、コードが出てきますので、あ、こんな感じに変わってくるんだなということをですね、視覚的に確認しながらコードも見ることができて、でさらにマウスオーバーするとブラウザの対応なんかも見れるので、最初の取っかかりとしてはすごくいいサイトなんじゃないかなと思います。はい、CSS3 のプロパティ、これもまたですね、結構ざっくりたくさんありますということで、今日はですね、この中で10個に絞って、見ていこうと。でさらに、使い方的なところはですね、まあこのようなもの適当にこれ見れば、あ、ここにこうやったが来てとね、わかりますので、それぞれのプロパティの使いどころですね、どういうところに使うとハマるのかというところを見ていくといいんじゃないかなということで、見ていきたいと思います。では CSS3 のですね、ポイントはこれなんじゃないかなと。今まで画像化しなければいけなかった、例えば角丸、ドロップシャドウ、こういったものを画像化しないで済むよと。これによってですね、ページの表示速度も速くなりますし、メンテナンス性が向上しますよ。例えば、ドロップシャドウを画像化しました、ドロップシャドウのテキストを画像化しなければいけなかった、文字修正があった場合にまた何かですね、ファイアワークス、フォトショップとか開いて修正しなければいけなかったんですが、こちらを文字修正があっても CSS3 でやっていけば、文字を HTML の上で変更すればそれだけで済むということですよね。はい、では、こちらですね、デモデータを使って見ていきたいと思います。 で、このデモデータですね、皆さん後で差し上げますというか、もうダウンロードできてますので、知ってますよね。まあ、一応ね、もう案内行ってますんでね。はい。で、今日は私はですね、ドリームウィーバーを、こちらのところで開いてるんですけれども、ドリームウィーバーですね、このところに分割となってまして、左側がコードビュー、右側がデザインビューですね、左側がコード、右側デザイン。まず最初、色の不透明度、RGBA からいきます。RGB はレッド、グリーン、ブルーですよね。A はアルファ、不透明度を表すものですけれども、変わってないじゃんということで、右側のデザインビューですね、ドリームウィーバーが始まった時からデザインビューってあるので、結構古い見え方なんですね。で、こちらドリームウィーバーではですね、最近このところにライブビューというボタンがありまして、CS4 からなんですが、このボタンを押しますと、画面の右側、この部分が WebKit が走ります。つまり Safari や Chrome と同様のですね、レンダリングができるぞと。まあ、全く同じじゃないですし、ドリームウィーバーの CS4 と CS5 と CS5.5 でもちょっとずつ違うんですけれども、WebKit で見えますよと。はい。色の不透明度。アルファですから、不透明度を落としますよということなんですが、使いどころはこの辺ですね。例えばこういった形で、画像の上に、画像の上にですね、例えばこういった帯があって、で、そこのところをちょっと透かしてみせる。で、ここに文字を載せると。はい。RGBA は、RGBA の値、そして、最後にですね、アルファの値ですけど、1が 100%、0が 0%。今回こちらのところでは 0.5 と書いてあるので、50% の値で、こちらを透かしますよというのがこの設定になります。2番目いきましょう。2番目ですね。こちら。2番目は、オパシティ。これちょっとさっきの RGB と似てるんですが、オパシティの場合、こちらをちょっと、ライブビューで見てみますと、はい。ここですね、この文字も透けてます。つまり、オパシティの場合には、この要素全体が、こう、透明度が下がってしまうぞということです。使いどころは多分この辺じゃないかなというところで、まず一つがですね、こちら。全体のですね、不透明度をマウスオーバーした時だけ下げる。マウスオーバーして不透明度下がりますよね。そうしますと、こちらがですね、クリッカブルであることを他の画像を用意しなくて表現ができるということですね。で、こちらですね、マシコさんがですね、考えたんですけど、私よく使っているんですが、よくウィンク効果と言ったりします。マウスオーバーすると、ポワーンとですね、こう反応すると。ちょっと見えにくいでしょうかね。はい、こちらですね、ポワーンと。はい。なので、単純にこう変わるだけじゃなくて、ちょっとアニメーションを保って変わりますよという感じですね。はい。こちらは、北海道のハムさんという方ですね、これのバリエーションをたくさん作って、公開しているので、いいなと思う方は使ってみていいんじゃないかなと思います。つまり、マウスオーバー用の画像をわざわざ作らなくて、クリッカブルであることを表現できるというところですね。もちろんこのアニメーションは CS3 のアニメーションと、カラメタリとか jQuery を使って、アニメーションをしています。3番目、テキストシャドウですね。テキストシャドウなので、もう文字の影、もうそれのそのまんまやんという、ね、感じですけれども、まずドロップシャドウはドロップシャドウですよね。それから、右下に白い影をつけるとちょっと彫り込んだような形になるぞというところ、それからエンボスですね、こちら左上に白、右下に黒で文字色を、ね、背景と同じにしますと浮き上がった方向になるぞとか、またピローエンボス、こちら、ね、ちょうどちょっと彫った感じ、そしてちょっとこれは面白いんですけども、少しずつですねこの影をずらして袋文字にする、まあなんかちょっと細かく見るとまあ甘いなってね感じがしないことはないですけどね。はい。でまたはですねちょっと変わり種でですね、こちらブラーと書いてありますけれども、文字の色自体をトランスペーレントにして、でドロップシャドウをかけますとちょっとこういったですねぼんやりした形になりますので、 まあ、これは例えば CSS にアニメーションを使ってだんだんと文字が出てくるみたいなね、効果ができるぞと。なのでこの辺のところはフラッシュを使わなくてですね、こういった表現ができるぞというところです。4番目、ボックスシャドウ。もう要素の対するね、影だなと、もうそのままですけど、まずこちら、ドロップシャドウなので、まあ、だいたい右下に落としますよね。よく言うのは光源が左上と設定することが多いですけど、光源が左上であれば他の要素もですね、全部左上として、設定しなきゃいけないんですよねっていうのがセオリーですが、これのバリエーションとしまして、インセットというですね、設定を1行というか、ね、付け加えますと、このように、ここがですね、この内側というか中だけに影が落ちますよと。つまりそこだけがですね、奥行きがある窓みたいな表現ができるぞというのがインセットです。で、例えばこういった形で、このですね、はい、背景色とそれからインセットの影を合わせると、ちょっとこうエッジがですね、ぼんやりした形になっているとかするぞという感じです。はい、考えていきましょう。グラデーション、グラデーションもですね、ライブビューにしないと見えないですけど、グラデーションですよと。はい、グラデーション、線上のグラデーションと円状のグラデーションとね、ありますよと。まあ、ちょっと面倒なのは、グラデーションの仕様は、ね、途中で変わっているので、古いブラウザまで対応するときですね、少し多めにソースを書かなければいけないというところが、厄介なところです。ボーダーレディス、角丸ですね。はい、で角丸、もちろんこう、ね、角を丸くしていくというのが、角丸ですが、これだけでもちょっとありがたいですよね。画像を作らなくて済む。で、複合技としましてはですね、こういったボタンを作っていくというところで、今やってきました、グラデーション、角丸、それから、テキストシャドウ、ドロップシャドウ、このように組み合わせていくとですね、ボタンらしいボタンができるぞというところで、ちょっとこちら行ってみたいと思います。はい、これ完成形ですね。なのでちょっと一旦、こちらですね、ちょっとこれを外していきたいと思います。よいしょ、はい、ちなみに今ですね、私の場合ドリームイーバー全コーディングのですね、プラグインを入れているので、コマンドシフト、バックスラッシュでね、こちらが今オフにできるんですけど、はい、まずこちら右上見ますとね、ただの四角形のボタンだよと。でまずこちらにですね、ボーダーレディアスを入れますよということで見ると、ボーダーレディアス右がかかったよとですね。で次にテキストシャドウかけますよということで、テキストのところですね、ちょっとこうエッジを与えることで、読みやすさがね出てきます。はい、続きましてグラデーションですね。グラデーと、はい、グラデーかかっただけでかなりいい感じになりますよね。はい、そしてボックスシャドウ、ボタンなのでちょっとここにですね、影をつけてあげるとなんですが、ちょっと今ドリームウィーバーでは、ね、影がちょっと見えないんですけど、右下のね、影ボタンらしく。そして、ボタンと言いましたらば、こちらにですね、ホバーの設定を与えましょうということで、ブラウザーで見ますとですね、こちらがマウスオーバーするとちょっと色が変わるというこれがテキストだけでできている。これちょっと嬉しいですよね。はい、という感じです。7番目、マルチプルバックグラム、背景画像の、複数の背景画像の組み合わせということですね。例えばこのような丸い画像がありますよと。でこちらをですね、要素の中に、組み合わせますよと。で全部関係を保ってこのように、画像を出すことができるので、まあ、例えばですね、こういった画像に対しまして、画像をですね、こう複数、例えば、これ右側のところで白く見えますが、なんか透明で抜けてます。で例えばこれを組み合わせることで、こういった影をですね、ちょっとエッジの部分だけ、ぼやかす、ビデットと言ったりしますけどですね、そういったものなんかを一個一個画像に適用しなくて、例えば同じ画像のサイズが、同じサイズの画像がたくさんあって、でこれにまあこういった効果を加えたいといった場合に使えるんじゃないかなという感じですね。はい、8番、トランスフォーム。変形ですね。変形は4つあります。1つが回転、そしてスケール、拡大、縮小、スキュー、傾きですね。 イラセデって方はシアと、ね、イラセデ言ってますよね。そしてトランスレートは翻訳ではなくて移動ですね、はい、でこれを使いまして、ということなんですけれども、こちらの使いどころは次のトランジションと合わせて使うというところですね。トランジションと合わせて使うことによりまして、例えばマウスオーバーしたら、これが文字が要素が大きくなる、はい、でこの時にですねちょっとポイントがありまして、例えば今のですねこちらのところはマウスオーバーするとラド大きくなります。でマウスアウトするとピッと外れますですよね。しかしこの2番、マウスオーバーして大きくなりますよと、マウスアウトするときにもアニメーションかかりますですよね。で、これですねよくやってやりがちなミスなんですが、マウスオーバーするときに大きくしたいのでトランジションの設定をホバーに書きたいんですよね。でも、ホバーに書くとですね、こういった形でホバーのところのトランジションの設定を書くと、先ほど上の例のようにマウスアウトするときにはアニメーションが起きません。なのでマウスオーバーのときは、その変形したい設定だけですね。でこのちゃんと起きる方法はこちらです。このホバーの時には、大きさを変えますよの設定だけ書いておいて、そうじゃない方にトランジションっていうのを書いておくとマウスオーバー、マウスアウト両方にアニメーションが起きます、はい、ちょっと後でソース見ながらですね、実験してみてください。はい、ということで、やってきましたけども、最後ですね、ウェブフォントですね。最近結構ウェブフォント、日本語のウェブフォント熱くて、いろんなこう話題出てきましたけど、このいわゆるパソコンに入っているフォントデバイスフォントって言うんですよね。デバイスフォント以外を使う場合には画像化しなければいけないんですよ。これがまあセオリーですが、そうじゃなくてですね、使えるのがウェブフォントですよということで、そちらの方に行きたいと思います。はい、よく使っているのは Google ウェブフォントということで、 Google ウェブフォント今ですね501フォントがですね Google のところで発作されていて、自由に使っていいですよと。ただもちろん1バイト、オープンフォントのみです。で日本のフォントはどうするのかなということなんですが、去年からですね今年にかけましてどんどんリリースが行われてますよということで、有名なところではこの文字デパさんですね、それから、デコ文字さん、そしてフォントプラス、こちらですねソフトバンクテクノロジーのでねやってます。で今年ついに森沢フォントがですねタイプスクエアというサービスを出してきますよということで、こちらはですね今年いっぱい無償で使えますよということで、かなり森さんが本気っぽいですよね、はい、あとなんか天内明治さん、素材集とかね画像とかの素材をやってるとこなんかも出してきています。でですねウェブフォントは結構問題がたくさんありまして、まあ、一つはですねウェブ読み込みまでのラグ、タイムラグがありますよと。なので普通の文字が出ていて読み込んだ後にウェブフォントピッと変わるんですよね。なのであれっていう感じがするぞということ で例えばなんですけど、こんなソリューションがありますよということでちょっとご紹介しますとですね、例えば私のところのサイト、私がちょっとやってるサイトの1個で、これを使ってるんですが、ここのところでねほわーって出てきましたね、これウェブフォントを使ってるんですが、ページを読み込んだ後にここの見出しのところだけをアニメをかけて表示をすると、見出しのところから出していいのかっていうね、そういった問題もツッコミももちろんありますけど、文字が出ていてパッと変わるよりいいのかなというか、まあ、ちょっと一つのトライアルとしてですね、やってみて反応を見てるんですが、まあ、そういったところ、はい、他にですね、最近の中、ありましたね、話題になってたやつ、コピペすると違う文字がコピペされますよ、知りません？あ、じゃあ後で URL を教えますね。でそのところで出てきたのが、実は意外にウェブフォントを読み込めない環境があるよということで、まあ、何が言いたいのかと言いますと、普通見出しとかに設定する場合ですね、フォントウェイとボールドを指定してますよね。でもそれを指定したままウェブフォントを指定するとウェブフォントも太くなるんですよ。でもそれっておかしいですよね、通常のフォントを指定する場合にはじゃあウェイトが L じゃなくて M にしますよみたいな な話、ウェイトで変更しますよね。なのでその時に、勝手にこうブラウザが太くすると、せっかくウェブフォント使ってるのにかっこ悪い太字になっちゃうんですよね。かといってウェブフォントが読み込まれなかった場合には、ボールドが切れてるので細い字の見出しになってしまう。これなんかちょっと解決法ないのかなとかですね、またはウィンドウズ環境できれいに見えないとか、あとせっかくこういったいいフォントを使ってるのにカーニングができないと、自動カーニングの機能がありませんので、そうするとですね、かえって、ちょっとなんか間抜けっぽいかなみたいなね。もちろんですね、CSS もですね、で1文字1文字、ね、カーニングしてもいいんですけど、たくさんのこう見出しを、自動でっていうのは無理なので、そういったところでですね、今後 Web フォント、日本語でどう使っていくのか、今年来年が正念場になっていくのかなという感じが、ね、いたします。はい、ということで10個、取り上げてきましたけれどもですね、もし皆さんの中で、あ、他にこんなところがちょっと使いどころでいいんじゃないみたいなことがあれば、ぜひですね、教えていただければと思います。さあ、そういうことでじゃあ、いろいろやってきたんですけど、実際使えるのかってことですよね。まず対応状況を調べるにはいくつかですね、ありますけれども、こちらはですね、HTML の CSS Readiness というサイトですね。まずここを見ますと、2008というところがですね、出てきてまして、2008年にはですね、こういう状況でしたよと。で2009年、これでマウスオーバーするとですね、これは例えばボーダーレディアスの話ですみたいな、ね、感じで出てくるんですけど、2010年、2011年と、だんだんこうサポート状況が、ね、広がってますよみたいな、そんなざっくりした見え方が、ね、見えます。結構有名なのはこちら、HTML5 版の CSS3 サポート。表になってまして、例えばさっきやった RGBA は、サポートしてるのが青いチェックだけど、 IN678 はサポートしてないですよと、他はサポートしてますよねみたいな形で、表になって見えてるよと。なので一番右側のところですね、見てみますと、サポートのですね、パーセント、こういった指標があって見えてきますよということですね。はい、他に CSS3 のセレクターも表になってこちらですね、When can I use? とありますけど、CSS や CSS3 やですね、HTML5、それぞれのプロパティに対して、またちょっと違う形でですね、I であれば678は赤い、この青いところでね、緑色のところはサポートしてますよ、という、もう少し細かく、見えてきてますよ、という感じになってまして、これ結構重宝するかなという感じです。はい。ただですね、これだけちょっとブラウザーによってサポート違う、それからプロパティによって違うとなりますと、それぞれ首っ引きでですね、これらの表を見てというのはちょっとあんまり現実的ではないんじゃないかなということで、じゃあどういったですね、対策をしていけばいいのかということで、考えてみますと、4つにまとめられるのかなと。まず1つ目、何もしないということですね。例えば Twitter のサイトですけれども、これサファリで見たところですね、はい、で一方 IE で見ますと、こんな感じに見えるんですけど、比べてみるとですね、こんな感じです。まず右側が IE ですね。で左側が、それ以外のブラウザーですね、IE の678ですね。いいよね。で、まずドロップシャドウがついています。それから、角丸、逆に言うと右側はドロップシャドウとか角丸ついてないよということなんですけど、ええんちゃうみたいな感じですね、右側ね。で、こちらですね、ブラウザーのこの、バージョンがね、こう変わってきましたよという表なんですけど、古いブラウザーを基準に、新しいブラウザーにはプラスアルファで考えましょうという考え方はプログレッシブエンハンスメント。で逆に、新しいブラウザーを基準に作って、古いブラウザーの方をですね、ちょっとこう間引きして考えていこうというのがグレースフルディグラデーションとね、言ったりします。要はですね、こういったことかなと思うんですけど、振り方は知ってますけど、昔フジフィルムの目線でね、美しい方はより美しく、そうでない方はそれなりに。というのが何もしないソリューションということですね。はい、2番目、フォールバック。フォールバックはですね、よく使ったのはこちらです。RGBA、不透明度ですね。さっきのこう、上に乗っかって、透明度を落とすといった場合、サポートしていないブラウザーの場合にはこれ読めないわけなので、 その場合にはそのブラウザ用に1個値を書いておきましょうとですね。つまりこれ逆、こっちが先です、読めないのはこっちで読んでこっちはスルーしますよとですね。読めるブラウザはこっち読むんだけどこっちを読むことでそれを上書きしますよということで、こっちを、その読むだけどこっちは無視するよということで、これはフォールバックと言いますよね。何かこう落ちてもそちらのところで受け止めますよと、まあ、そのような意味合いです。フォールバック。3番目、ベンダープリフィックスを使いますよと、ベンダープリフィックスですね。こんな感じに書いてきますけれども、例えばボーダーレイディアス、Firefox のバージョン、古いバージョンでは読めないので MOS というのを頭につける、またはサファリ、Chrome の古いバージョンで読めないときには WebKit というのをつけると読めるのというバージョンがあるよと、これをですね、メーカープリフィックスと、そのメーカーごとの、頭につける、接頭辞と言ったりするんですけど、オペラは O、IE は MS、Chrome、Safari は WebKit、Firefox は MOS、もちろん MOS ですね、これをつけると読めるというですね、設定になっていることがあるよということですね。でこちらですね、例えばこういった CSSFX というですね JS のライブラリに自動的につけたりとか、または一旦書いておいたものをですね、このところにコピペして自動的にこういうのを書いてくれるというのソリューションがあるんですけど、これはまた後でちょっとご紹介したいと思います。4番目、かなり結構使われているのはこちらです。ライブラリでカバーする、例えば CSS3Pi というソリューションですね。Pi はプログレッシブインターネットエクスプローラーという略なんですが、IE で読めないよというのがいくつかあるよねと。じゃあ、例えば角丸とかを読めるために、この、JS のライブラリを、絡めることで IE でも使えるようにする。はい。それからモダナイザーですね。CSS3 のプロパティを、他のブラウザでもですね、読めないブラウザで読めるようにしていくのがモダナイザー。それからセレクタバイザー。CSS3 のセレクターを、読めないブラウザで読めるようにしていく、まあ、こういったですねライブラリーがあります。はい、ということで何もしないフォールバック、ベンダープリフィックスを使うライブラリーにカバーするとですね、出てくるわけなんですけれども、制作ツールという面で見ていきますとですね、まず一つがドリームウィーバーですね。ドリームウィーバーですと例えばボーダーレイディアス、この CSS サイドパネルの方から設定をすると、こういったですね、ボーダーレイディアスを入れるという、ダイアログが出たりとかしています、はい、でこちらですね、最初入ってないんですが、鳥取に住んでる丸山さんという方が作った拡張機能で、これちょっと見てみますとですね、ボーダーレイディアスプラスとついているです、ね、ものが出てきます。これを入れるとさっきのベンダープリフィックスは自動的にバーンと全部出るというですね、拡張機能があります、はい、それから Fireworks、今週月曜日にですね CS6 が発表になりましたけれども、 Fireworks の CS6 では Fireworks で図形を作って角丸を指定してドロップシャドウを指定してドロップ、グラデーションを指定して、このようなものを全て CSS3 のコードとしてコピペできる、この機能が出てくるんですね。これちょっと前まで CSS3 モバイルパックということでですね、5とか、Fireworks 5の方は今でもダウンロードして使うことができるんですけど、それがちょっとですね、強力版になって、これが入ってくるぞという、ね、ことになっています。はい、何気におすすめなのはこれです。CSS3 Please というところなんですけど、こちらですね、この辺にこういったですね、なんかリンクがありまして、このリンクを押しますと全体のカラーがピッと変わります。で何かと言いますとですね、このところにこうコードが書いてある。で皆さんのお手元の紙の一番下のところに書いてあるのがですね、そこからちょっとコピペしたものなんですけれども、そこを見るとですね、そこにですね、コメントで、例えば WebKit Border Radius は、Safari 3から4、iOS の、1から3.2、Android、1.6 とかいうことでですね、この、このプロパティは何のために書いてあるのかというのが書いてあるんですね。つまり、サファリ5の場合にはこれいらないよということなんですけれども、これによってですね、このコメントを書いておけば、さっきのこう表とかを見なくて、あ、これは何のために書いたんだなというのが後から分かるので、まあ、もちろんコメントですからね、少ない方がいいんですけど、 制作の時にこのコメントをつけたままで制作をしておいて、コメントとか正規表現で一括で削除するんですよね、納品の前に。まあ、そういった形で作っておくのは割と現実的なのかなと、私は考えています。はい、他にグラッド3というですね、このサイトで、グラデーションを作るというですね、サポート、サービスとかがあります。さあ、ということで時間ね、ちょっとね、タイトなんですが、これだけはちょっとどうしても行きたいので急いでいきたいと思います。メディアクエリですね、最近もう非常にこう話題になっているね、レスポンシブウェブデザイン、W3C のサイトをグググッといきますとね、レイアウトが変わります。はい、で例えばこちらですね、私が、書いている本の中のサンプルサイトなんですけれども、PC 用、タブレット用、そして、スマートフォン用みたいなね、こういった形でレイアウトを変えたりとかにしていくっていうのが、レスポンシブウェブデザインってね、言ったりします。で、こちらですね、メディアクエリズというサイトに、いろんな、ね、サンプルサイトが載っているので、ご覧になるといいんじゃないかなと思うんですが、すっげえ面白いのこれなんですよ。これですね、ハロー・フィッシャーという、ね、アメリカの UX デザイナーのサイトなんですが、いきますよ、見てください、これ集中してみるね、これをね、狭くしていきます、変わります、変わります、変わります、みたいなね、ごめんね、もうこれだけが言いたいために今日来たって言うんですよね、もう機嫌聞いてますよね、はい、もう言い切った、今日は。まあ、そんなわけで、レスポンシブウェブデザインなんですけど、このようにですね、ブレイクポイントと言ったりしますが、ウィンドウの幅はどこで切り替えるという設定を、メディアクエリーというもので書いておいて、違う CSS を用意したものですね、その幅に応じて読み替えをすると。例えば、MAX ウィズス、MIN ウィズスね、最小幅、最大幅みたいな設定を行うことで、切り替えをしていくというのがね、このものなんですけど、まあ、単純に書くとこんな感じです。例えば、普通はこれ読んでねと。だけど、アットメディア、スクリーンのマックスビデオ数600ピクセルとしたら、600ピクセル以下の場合にはこれ読んでねみたいな形で、これを2回書いて、ね、幅によって、その読み替えを行っていくということが、アットメディアですね。はい。ということで結構お急ぎでやってきましたが、最後、これで終わりです。クイズ。The Shapes of CSS というですね、サイトがありまして、このサイトですね、例えば CSS3 を使って丸とか星とかいろんな図形書いてみようという、ね、サイトなんですが、丸を書きたいといった場合、例えばウィズスハイト100ピクセルでバックグラウンドレッドですよ、四角ですよね。でこれにボーダーレイデス10ピクセルと入れますと角丸になりますよね。でこれを30にするともっと角丸増えます。50にすれば正円になる。これ分かりますよね。でですね、三角どう書きますか。はい、で三角はですね、こんな感じに書くんですが、これちょっとまた後でね検討していただきたいんですが、読みますとね、ちょっと読んでくださいね。ウィズス0、ハイト0、ボーダーレフトが50ピクセル、ソリッドトランスペーレント、つまり50ピクセルのなしですね。で、ボーダーライトも50ピクセルソリッド、トランスペアレント、50ピクセル透明。で、ボーダーボトムが100ピクセルソリッドレッド。よくわかんないですよね。ということで解説を作ってきました。ボーダーというのは、普通につけたらこうじゃんですよね。でも、全部ボーダー、トップ、ボトム、ライト、レフト、違う色にすると、ボーダーってこうつくんですよ。ですね、そうすると例えばこんな感じです。これトップない状態、ライト、レフト、ボトムでカラーをつけてこうなんですけど、ライトとレッドのカラーをなしにしてあげて、今幅がこれだけあるんですが、幅のウィズスをゼロにするとこの上のですね、これキュキュキュキュとつながってくると三角になりますよね。そうすると、三角形ができるよという。で三角形ができてなんで嬉しいのってことなんですけど、例えば最近こういうリボンというのを作ったりしますよね。よく見かけますよね。リボンというのは、この三角を使ってこれをこう重ねてあげてリボンに見せてるみたいな感じなんですね。なのでこれをちょっと応用していきますと、まあ、星ができるぞとかね、ハートができるぞとかですね、まあ使いどころとしてはまあこういうところですよね、副題ができると、まあ、これちょっと気狂ってるとしてもいいようなんですね。 そんな感じでちょっと頭の体操してみるのも面白いんじゃないかなということで、最後にご紹介してみました。はい、まとめです。CSS3 を使うことで、まずね、新しいセレクターを使うことで HTML をクリーンな状態を保つことができますよねと。そして新しいプロパティは画像いらずですね。そしてアットマークルール、アットメディアによってレスポンシブウェブデザインに、ね、対応できますよということで、まあ、この辺のところを考えていきますと、去年のですね、年末に長谷川康久さん、今度は7月に来るんですね。
5月
です。5月にね、青森にまたいらっしゃるようなんですが、今後のウェブデザインとの付き合い方という、ね、ブログ記事でこんなこと書いてました。まあ、ワンフローの変化ね、これから起きてきますよねと。性的な完膚は過去の産物、過去の手法とね、ということで、今後ですね、このいわゆるフォトショップとかファイアワークスで完膚を作って、切り出して作る、というワークフローも変わってくるんじゃないかとですね。まあ、例えば、スマホ用、タブレット用とかで同じものを作っていくとしたら、完膚3つ作んなきゃいけないわけですし、そもそも今まで完膚を作って切り出してきた画像が CSS3 を使うことで、画像自体はそんなにいらなくなりますよね。だとしたら完膚自体を作る必要ないかもしれないですし、また、ただ性的なページを作るだけじゃなくて、インタラクションを作ったりとか、そのページ専用でね、考えるとかいったことを考えていきますと、もうそのまま作っていっちゃった方がいいんじゃないみたいなことをね、言ってました。ということで、私たちのね、制作に、こういった影響が出てくるんじゃないかな、ということで、以上だぜ。はい。ということで、終了したいと思います。ありがとうございます。